ラジオ市議会。この番組は薩摩川内市議会の提供でお送りします。この番組は薩摩川内市議会の日々の活動やその仕組みなどについてより多くの皆様に知っていただき、市議会への関心を高めていただくことを目的とする広報番組です。この時間のお相手、楠本貴博です。今回は4回目の放送ということで、薩摩川内市議会より石野田博史産業建設委員長と意見交換会一般の徳永武次班長にお越しいただき、産業建設委員会や市民との意見交換会などについてお話をお聞きしていこうと思います。それではまず石野田委員長、よろしくお願いいたします。
こんにちは。ご紹介いただきました石野田でございます。本日はよろしくお願いいたします。
さて、本日は石野田委員長より年末まで開催されていました令和元年第3回定例会の産業建設委員会の報告などについてご紹介していただく予定としています。はじめに、石野田委員長が所属している産業建設委員会では、この前の定例会でどのような案件について審査されたのか、主要な案件だけでもご紹介いただけますか。
はい、前回の産業建設委員会では、委員会に付託された総数14件の議案について審査をいたしました。その内容は、越芝間にかかる和解議案、仙台川川町づくり交流拠点施設に関する工事請負契約議案や、天達第二地区土地区画整理事業に関する特別会計の補正予算等について審査をいたしました。審査の内容については、3月1日発行の市議会だより第62号をご覧いただければと思います。
なるほど。今主な審査内容を伺っていても、産業建設委員会ではこれからの薩摩川内市のまちづくりに深く関係する議案を多く審査されているんですね。
はい、産業建設委員会では、薩摩川内市の建設事業、農林水産事業、商工観光事業、スポーツ関連事業、次世代エネルギー事業などの幅広い分野を担当しております。
そうなんですね。産業建設委員会の審査内容は、今後の薩摩川内市を考える上で注目すべき内容が多いですね。前回の委員会の中で特に時間を要して多くの意見が出た議案の審査はどのような内容でしたでしょうか。
はい、どの議案も重要な内容でしたが、その中でも越芝間にかかる補助金1億円の返還請求権の放棄や、現在土地使用対策契約を結んでいる事業者から新たな事業者に所有権を譲渡するなどの内容に和解しようとする議案について多くの時間を費やして審査を行いました。なお、この議案の審査については、特に重要な案件でありましたので、特別に岩切市長にもご出席を願い、経緯や意向をお聞きしながら慎重に審査を進めてまいりました。
岩切市長が委員会に出席されることもあるのですね。委員会ではどのような質疑意見が出たのでしょうか。
はい、委員会では今回越芝間の経営を引き継ぐ事業者が確実に営業を継続していけるのかといった懸念や、二度と同じような事案が起こらないように新たな事業者に対して市の思いを十分に訴えるとともに、越芝地域の住民の方々とも十分な連携を図りながら運営をされることを望むなどの意見が出ました。そして最終的には、今後の越芝の観光振興の方向性を考慮して採決いたしました。採決の結果、規律多数により原案の通り可決することに決定いたしました。
様々なご意見が出された議案だったんですね。先ほどの委員会での意見の中には、越芝地域の住民とも十分な連携を図りながらとありましたが、石野田委員長は市の担当部署によって開催された和解成立を踏まえての越芝間に関する地元説明会に現地越芝に行かれて、住民の方々のご意見も聞かれたようですね。
はい、越芝間に関する地元説明会は本年1月16日に越芝の里公民館ホールで開催され、住民の方々向けと観光事業者向けに意見交換会も含めて2回開催されました。私も所管する産業建設委員会の委員長として現地に参り、説明会に参加してきました。また、新しく越芝間の経営を引き継ぐことになった 事業者の経営者と社員の方々も数名参加されておりました。
そうなんですね。住民の方々向け、そして観光事業者向けにそれぞれ説明会、意見交換会が開催されたとのことですが、主だったものとして甑島の方々からはどのようなご意見がありましたでしょうか。
はい、時間の関係上ここでは一部分の紹介になってしまいますが、甑島の住民の方々からは改めて今回の甑島間の和解に至った経緯の確認や、甑島間の温泉施設について住民も気軽に使いやすい状況になるように考慮してほしいとの意見や要望、新しい甑島間で仕事をする従業員の採用についての質問もありました。また甑島の観光事業者の方々から今後の甑島間の事業方針を新しい経営者の方に質問される場面もあり、甑島間の今後の事業について前向きに捉えておられる方が多い印象でした。今回甑島の方々から出された意見等を踏まえて、今後市関係部署、市議会、事業者、甑島の方々とが連携協力して取り組んでいくことが大切だと考えております。
ありがとうございます。ここまでを令和元年第3回定例会の産業建設委員会の報告としまして、次のコーナーに移りたいと思います。次のコーナーは議会なぜ何と題して、リスナーの皆様に市議会のことについてより分かりやすくお伝えするコーナーです。本日お越しいただいた石野田委員長には、市議会だより新春号でも触れられておりました委員会の映像配信について伺ってみたいと思います。まず委員会の映像配信とはどのようなものなのでしょうか。
はい、薩摩川内市議会はこれまで本会議のライブ中継をインターネットを通じて映像配信をいたしておりました。リスナーの皆様の中にも各地区のコミュニティセンターやスマートフォン、タブレット端末などで本会議の映像をご覧いただいたことがおありと思いますが、今回新たな取り組みとして総務文教委員会、生活福祉委員会、産業建設委員会の3つの常任委員会と仙台原子力発電所対策調査特別委員会についてもインターネット中継による映像配信を行うことになりました。鹿児島県内に19の市議会がありますが、ほとんどの議会で本会議の映像配信を行っていると思いますが、委員会の映像配信は行われておりませんので、今回の委員会の映像配信の取り組みは鹿児島県内の市議会の中でも先進的な取り組みになると思っております。
なるほど、今回の委員会の映像配信は鹿児島県内の議会の中でも先行した取り組みなのですね。ただ本会議や委員会が開催されるのは昼間の時間帯が多いかと思いますが、市議会の映像は後から確認することもできるのでしょうか。
はい、本会議や委員会の映像については録画されたものが市議会のホームページで確認することができますので、ご覧いただきたいと思います。市議会の議事録の文章だけではなかなか議会の審査の状況が分かりにくい部分もあるかと思いますので、委員会の審査も映像でご覧いただき、より市議会の状況についてご理解をいただければと思っております。委員会の映像配信は2月26日から開会予定の令和2年第1回定例会の委員会開催日より実施する方向で進めております。
なるほど、委員会の映像配信が実現することによってより審議の内容を知りやすくなるのですね。ありがとうございました。